スナーの皆様ご機嫌いかがでしょうか。続きましてお便りありがとうの時間です。それではまず一曲お楽しみいただきましょう。美人の美、優秀の秀と書きます美秀秀丹の一曲をお楽しみいただきましょう。我要你愛、英語のタイトルは You are my crazy love となっています。どうぞお楽しみください。ラブという一曲をお楽しみいただきました。さて今週は1月17日に入社したばかりの新しいスタッフ風間さんと一緒に皆様の受信レポートなどをご紹介してまいりたいと思います。風間さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それではまず、自己紹介お願いします。
はい、17日に入社いたしました風間みなみと申します。出身は東北地方の宮城県仙台市です。大学まで宮城県でずっと過ごしていたんですけれども、就職先が長崎県でした。全く縁もゆかりもなかったんですけれども、 FM 長崎というラジオ局に入社をしまして、そこからずっとラジオ DJ、あとはテレビのリポーター、またイベントの MC などを担当してきました。 はい、そんなところです
すごい経歴ですね
とんでもないです
あの、同業者ですね
そうでしたね、はい、
今後ともよろしくお願いします
よろしくお願いいたします。
あの風間さんは、入社した、翌日1月18日に、ニュースを、担当しましたね、
はい、
で、大勢の方から、ファンレターが来ました。早速ご紹介いたしましょうか。
はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市にお住まいの北見隆さんからいただきました。こんばんは。今日のニュース、新人の方ですね。声が通って話し方、スピード大変聞きやすいですね。風間さんですね。これから大変楽しみです。中野さんと同じく放送経験者かなと感じていましたが、やはりそうでしたね。山田光雄さんから風間さんのツイッター、ウィキペディア教えていただきました。ご活躍を楽しみにしていますといただきました。情報が早いですね、皆様。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
あのツイッター、ウィキペディアまでたどり着きましたね。
そうですね。はい。ただあんまりツイッターやってなくて、私インスタグラムがメインなので、
なるほど。
もしよかったらそちらでも探してみていただけると嬉しいです。
皆様、ぜひ注目してみてください。
ありがとうございます。はい。続きまして。北海道苫小牧市にお住まいの加藤仁さんからもいただきました。ニンハオ、ニンハオ。今日のニュース、風間アナウンサーとても聞きやすかったです。今後のご活躍楽しみにしております。ありがとうございます。そう言っていただけるととっても嬉しいです。
ありがとうございます、はい、ぜひ風間さんを応援してください。
多分
ファンがどんどん増えると思います。
いやいやいや、ありがとうございます。頑張りますそしてもう一方、秋田県にお住まいの田口雄一さんからもメッセージいただきました。このところの秋田県での受信状態報告しますとのことです。1月18日の UTC 11時から11時58分 9.740MHz は新歩23222以下で番組が聞き取れず断念。再放送の1月19日 UTC 8時から8時58分 11.745MHz は新歩55444でほぼ安定しており、3分程度に1回のフェーディングがきます。この2つをもとに受信報告しますとのことです。で、ニュース、新人アナウンサーでしょうか、風間さん、成長が明るく好印象でした。日台安全保障パートナーシップ対話がどの程度どの範囲であれ実現すれば喜ばしいことと考えます。今日から日本では NHK の中継で通常国会が始まりましたが、安全保障についてどのようになっていくのかは全く中継されておらず、国民が知らされていないことが多いのが国民として不愉快にさえ思うことがあります。台湾とスロベニアとの交易は喜ばしいと考えます。バルト地域の共和国とロシアの距離感は明らかに変わってきているのだと思います。そして台湾ソフトパワーの話題ですが、50歳の私も身が引き締まる思いがしました。海の生活に一生を費やすのではなく、夜学に通い文学を学ぶということは自己研鑽を続ける生き方なのに、時に忘れがちになるものだと考えます。詩が気になります。アーネスト・ヘミングウェイの老人と海のような雰囲気なのでしょうか。想像が膨らみました。そして旧暦の12月16日、虎という字と福という字、豊かという字、熟語の漢字を入れ替えて楽しめるというのは楽しいことなんでしょうね。よく考えてみれば、日本だって戦前の大日本帝国憲法下では旧暦だったわけですから、年末のワクワク感は想像できます。さらに桜の満開の話題は羨ましい限りです。ブラジル、サンパウロと同じ経度にある台湾ですので想像ができます。黄色の花とのコントラスト、そして青い空に憧れます。そしてその後は、2人のインドネシア人の少女が介護職の出稼ぎのために海外に出て、シンガポールやドバイなどから仕送りをしているという話、大変考えさせられました。自分の家族が認知症になった時に家族の問題として受け止め、協力し合って生きていくのではなくて、 介護職としてサービスにしてしまうというのは、これからの時代の家族の避けられない形なのでしょうか、とのことです。
田口さん、ありがとうございました。
最近、
ほぼ毎日受診レポートをいただいてます。
そうなんですね。
すごく熱心な方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、皆さんこれからも、風間さんを応援してください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は、リスナーの方々の代わりに、私が風間さんに、いろいろ質問したいと思います。多分、リスナーの方でしたら、このようなことが知りたいだろうと思いまして、
はい、
で風間さんにお聞きします。
はい、お願いします。はい、
でまず、先ほどお送りいたしました、1曲から、参りたいと思いますが、先ほどの曲は風間さんの好きな曲ということですね。
そうですね、私が、日本にいた頃からよく聴いていた5人組ロックバンド、メシュージートワン、アメージングショーというグループの我要你愛をお送りしました。 You are my crazy lover という容態もついています。このバンドを知ったのは、私日本にいた頃によくサブスクリプションの音楽配信サービス Spotify を使っていたんですけれども、その時に今台湾でこんな曲が流行ってますよというチャンネルがあったんです。でそれをずっと繰り返し聴いていたら、このアメージングショーに出会いまして、その時に一番好きだなと思ったのが今お送りしたこの我要你愛。
なるほど、
はいはい、ちょっとダサかっこいいと言ってはなんですけれども、ミュージックビデオも面白いですし、ちょっとこのまま引き続き追いかけていきたいなと思うアーティストの一組です。
なるほど、はい、でこの、我要你愛は、我重要の要、そして、第一人称第二人称の小、という字の、の義変を人弁に変えた字で、最後は、愛情の愛という字を書きます。はい、この4文字を日本語に直訳しますと、愛してほしいという意味になりますね。うん、
はい、
はい、ぜひ皆様、風間さんのことを愛してください。
よろしくお願いいたします。
はい、でそれでは、風間さんは、日本出身ですけれども、今、台湾に、在住していますね。
はい、
そのきっかけは、
きっかけはおととし12月に台湾人の夫と結婚をいたしました。それは日本での話です。で2人とも日本での暮らしも好きだったんですけれども、ちょっと夫の家庭の事情もありまして、せっかくだったら台湾に移住しようじゃないかという話になりました。で実際に台湾に越してきたのが去年の4月になります。でその後、夫の実家に1ヶ月2ヶ月ほど暮らしていまして、去年の6月に台北に引っ越してきました。
なるほど。で、私どもの放送局の、求人を見て、応募したわけですね。
そうですね、こちらの放送局については、多分日本にいた頃から Facebook をフォローしたりとか、あのウェブサイトを見て、あ、日本語の放送をしている台湾の放送局もあるんだなっていうことを知っていたので、求人情報を見た時によしって実は内心すごく思ってました。
こちらにとっても非常にありがたいですね。プロの方と一緒に仕事ができて、あの嬉しいです。
とんでもないです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。で昨年の4月に来られまして、で来られたらまず14日間の隔離をしなければいけなかったんですね。
はい、
でその時の様子とか、あるいは特に印象に残ったことはありますか？
そうですね、私が来た当初はまだ家族でも同じ部屋に入居することができなくて、
なるほど、
ホテルで別々の部屋に泊まっていました。なので夫と連絡を取るのに、例えば LINE 電話を、LINE ビレーを使ってみたりとか、
不便です。
そうですね、 Google Meet 使ってみたりとか、
はい、
そういう本当コロナ禍ならではの方法で連絡を取っていました。ただ時間がとてもとてもありましたので、
はい、
その14日間の間にさまざまなその台湾の就職活動の様子、どういうふうにするのかだったりとか、自分の履歴をもう一度こう洗い直してみたりとか、あとは中国語の勉強というところにも時間を当てることができたので、まあまあ私にとっては良い14日間が過ごせたかなと思います。
よかったですね、
はい、
退屈な14日間ではなくて
そうですね、はい、
そうですね。で、風間さんは、どこで中国語を勉強されたんですかね。
はい、はい、最初に勉強したのは大学に入ってからのいわゆる第一言語で中国語を選択して、そこから始まりました。大学4年間ずっと中国語を選択しました。それから大学時代に1年間中国大陸の吉林省長春にあります大学に1年間留学をしていました。社会人になってからはと言いますと、最近この3年4年くらい日本の地元で台湾人の先生に中国語をずっと習っていました。なので台湾人と結婚することになりましたよって先生にお伝えして、さらに彼の実家のあたりは台湾語をよく使いますっていう話をしたところ、マイケーキだけ覚えておいてねっていう
なるほど
そういうアドバイスもいただいたりしてました。
やっぱり台湾とはご縁がありますね。
何かとありましたね、はい、
そうですね、
はい、
で台湾に移住する前、台湾に来られたことがありますか。
はい、あります、あります。一人旅で1年に3度といったペースで台湾には旅行に来ていました。
1年3度なぜでしょうか。
そうですね、
よくいらっしゃってましたね
そうですね、はい、最初に来た時にすごく楽しかったんですね。
なるほど、ありがとうございます、
はい、で何が楽しかったのかなってこう考えてみると、その当時は私の中国語も、まあ今もですけれども、私の中国語があまりこう上手ではないんです、正直言って。なんですけれども、こう身振り手振りでどうにかこうにかお店の方とコミュニケーションを取ってお買い物をするとか、よく私道に迷うんですけど、その時にお店に入っていって、すいません私道に迷いました、どこそこに行きたいんですけどどうしたらいいですかって聞くと、外まで出てきてくれて、こうあっち行ってこっち行ってあっち行ってっていう風にこう道案内をしてくださったりしたんですよね。
なるほど、はい、台湾の人たちはみんな親切ですね。特に外国の方に、親切ですけれども、うん、特に、若くて美しい女性には親切です
いやそんなことはないと思いますけれどもでも本当にその親切だったっていうイメージ、それから食べ物が美味しかったっていうこと、あとはちょっと日本にいた頃と比べてだいぶゆっくりとした時間を過ごすことができる、この3点が主に私が何回も台湾に来たいな、移住してもいいなと思った理由になっていると思います。
なるほど、ありがとうございますで実際に移住した後、台湾に対する印象何か変わりました、あるいは、もっと良くなったとか悪くなったとかいうことはありますかね
悪くなったことはないんですけれども、びっくりしたというか、もうちょっとゆっくりできると思っていたら意外と忙しかったということはあります。
なるほど、
はい、やっぱり
例えばどんなところですかね。
なんて言うんでしょうかね、地下鉄 MRT に乗っている時なども皆さんずっと携帯電話いじっていたりとか、電話かけてすごいわーって喋っていたりとか、あ仕事大変なんだろうなって思ったり、あとはその電車に乗っている時に結構パソコンをいじっている若い方がいて、それもきっと 学校の宿題とか仕事とかの何かしらの作業をしてるんだろうなっていう光景を見ると、あんまり台北は日本と変わらない部分も多いのかななんていうふうに感じました。
なるほど、そうですね、多分地方に行きますと、もうちょっとみんなゆっくりしてると思いますで、台湾に来られた後、遊びに行かれました？
あ、はい、そうですね、最近行ったのは高雄に行きました、は
い、いかがでしたでしょうか。
高尾、
初めてですか。
そうです。
あ、初めてですか。
高尾は初めてです、はい、これまでその前に一人で旅行に来た時には台北、あとは台中、南東県、嘉義県、あとは彰化県などに行ったことがあったんですけれども、
いろんなところに行かれましたね
でも大体なんとなく中部以北、はい、北側だったんですよね。
なるほど、
はい、なので南の方に行ったことがなくて、今回初めて高雄に行って、さらに台東県の方にもちょっと足を伸ばしたりしました。はい、そうするとやっぱり先ほど王さんがおっしゃってた通り、ちょっとのんびりした感じがあって、はい、
そうですね、やっぱり都会とちょっと違いますね、その雰囲気が。
はい、そうですね。でもその高尾だったり台東だったり、あとまあ台中もそうかもしれませんけれども、台北と違って天気が良くて、はいはい、過ごしやすくて、はい、あ、台北雨だったのにこちら快晴みたいな感じで、すごくそのあたりは過ごしやすそうだな、羨ましいなっていうふうに思いました。
なるほど、そうですね、確かにその通りですね、はい、でいろんなところ、回られました、
はい、
で特に海外の方々、リスナーの方々に、おすすめの観光名所、あるいは、グルメとかいうものありますか？
そうですね、私が何回でも行きたいなと思っているところは、嘉義のマジョリカタイル博物館ですね。結構ファンの方も多くいらっしゃるかと思うんですけれども、日本統治時代に作られていたタイルですよね、
はいはいはい、
で上にはおめでたい果物とか鳥とか、そういったものが描かれているタイルが綺麗にこう飾られている博物館なんですけれども、去年でしょうかね、ちょっとリニューアルされたと、
はい
はい、聞きまして、それ以来行っていないので、私も早くまた行きたいなと思いますし、まだ行ったことがないという方、嘉義ってなかなかこう足を踏み入れることがないかもしれないんですけれども、
ね、はい、アリさん以外は多分嘉義と言いますと、さあどこですか、ね、面白いところはどこにありますかっていうようなイメージですね。
そうかもしれないですね、はい、でも台湾鉄道の嘉義駅からも近いですし、歩いて行けますし、美味しいジーローファン、
はいはいはいはい、
鶏肉飯ですね、
はいはいはい、
も食べられますし、
なるほど、
はい、嘉義県すごいおすすめです。
はい、じゃあぜひ番組の中で紹介してください、うん、楽しみにしてます、
はい
はい、ありがとうございます。で、入社して、1週間ですけれども、はい、これから、作りたい番組、というのがありますか？お考えをお聞かせください
そうですね、私はこうやって今王さんとお話をしているように、パーソナリティ2人出てのこう対話型の番組っていうのも好きなので、そういった番組にも携われたら嬉しいなと思っています。あとは外に取材に出かけていって、ちょっと私の中国語の能力がもうちょっと高まってからかもしれませんけれども、市政の皆さんに市場に行って、ちょっとそのあたりの果物屋さんにお話を伺うとか、お買い物に来たおばさまにお話を伺うとか、そういった番組を作ってみたいなというふうに考えています。
うん、なるほど、楽しみにしてます
、はい、
この、日本語化は今実際、2人でコンビを組んで作ってる番組はないですね、
うん、
ですから、ぜひ、ま、どなたと組んで、
はい、
番組を作ってください、
はい、
楽しみにしてます、
はい、
はい、時間が迫ってまいりましたので、もう一曲お楽しみいただきましょうか。
はい、次も私が 好きな曲ということで選曲いたしました。ツァイ・イーリン、あのジョリン・ツァイのバラの少年ですね、メイグイ・シャオニェンかな、はい、この曲をお聴きいただきたいと思います。最初はただただメロディーが好きだなというふうに思って聴いていたんですけれども、あの調べてみたらピンドンの中学生がいじめられて亡くなってしまったということを受けての曲だということでした。この曲を聴いてこう多様性について考えるきっかけになった一曲でもあります。それではどうぞ。
お便りありがとう。今週はこの辺で失礼いたします。ご案内は
風間みなみと
大宿慶でした。こちらは台湾国際放送です。
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.745MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。